主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリゴン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。キリストに賛美。今日の福音書は、有名な良きサマリア人の、例え話ですね。ルカの福音書に出てくる例え話というのは、福音の本質を表しているようなものが多いので、非常に印象的なものが多いです。でしかもこの良きサマリア人の例え話は、登場人物がこうかなりたくさん出てくるのでですね、このどの立場に立って、ここをですね、読むか、どの立場に立ってどういうメッセージがあるかということを、実はこれ多角的にですね、見ることができる、福音書でもあります。先ほどもちょっと言いましたけども、やはり私たちの心に、日本に住んでいるですね、私たちの心に、重くやはり、覆いかぶさっているのは、先週末にですね、元総理が、突然やはり銃で撃たれてですね、亡くなってしまうという、非常に衝撃的な事件に接して、いろいろな心も騒ぐような方が多いのではないかと思いますが、この聖書の箇所で言えば、このある旅人が追いはぎに襲われて倒されてしまうと。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去ったというですね、そういうこの暴力というか、人を傷つけるということは、今の日本でもあるということを、強く印象付けられる、出来事だったというふうに、言えるでしょう。そして、私が、非常に変な犯罪に接するたびに、一番思うのは、考えさせられるのは、被害者のこともそうですが、加害者がなぜそういうですね、ことを、したのかっていうことですよね。それもやはり一番なんていうんですかね、興味というか関心がいくところであります。全部が全部そうと言い切れないですけど、多くの犯罪者は大体被害者ですねの方が多い。つまり自分がやはり何らかの形で傷つけられたりやられたり、大きな 傷を受けたので、まあ、仕返しのようにして今度は追い剥ぎの側に回ってしまうというですね、まあ、そういう悪循環があるということですね。しかも宗教者として心が痛むのは宗教によって家庭が崩壊したっていう、つまり誰が追い剥ぎかって言ったら宗教ですよね。宗教が今回一人の人の家庭を壊してるんだから、宗教が追い剥ぎになっているっていうその事実をやっぱり受け止めなきゃならないと思います。じゃあキリスト教が大丈夫か、キリスト教の宗教が大丈夫かって言ったら、まあ、そんなことはないわけで、もう世界中でも大きな問題になっている司祭、カトリック司祭がどれほどの人にセクシャルハラスメントをしていたかっていう、つまり司祭でさえ追い剥ぎになってですね、人を傷つけてたことがいっぱいあるわけですから、まあ、この後倒れてる人を助けるってことはもちろん大切ですけど、倒れた人を作らないっていうことがもっと大事、つまり追い剥ぎがいない社会にならなきゃならないっていうのがもっともっと根本的な問題として私たちにまあ提起されていると言えるでしょう。そしてこの犯人がですね、まあ結局宗教、ある宗教によって家庭が崩壊した後、もし何か真っ当な宗教に出会えることができたら、どこかでまあこのような悲劇が生まれなかったかもしれない。まあ、長い間その苦しみを抱えながら、まあ、精神的に彼はこの追い剥ぎに襲われてダウンしていた方なわけで、まあ、そのそばをですね、祭司やレビ人が何人通ったのか、結局彼を助ける人がまあいなかったっていうことも、まあ認めざるを得ないことじゃないかなというふうに思います。実際のところ、まあ、今の日本の社会でまあ、目に見えた形で追い剥ぎに襲われてダウンしている人も、まあ、ホームレスの方とかさまざまな方もちろんおられますけど、まあ、多くの問題は見えない形でこのダウンさせられて、それは社会の歪みかさまざまなことによってですね、いろいろな追い剥ぎに襲われてダウンしてしまっている人が実際どれだけ多いのかということを私たちはまあ見つけなきゃならないでしょう。 でも実際多くの宗教はこの時と同じですと思います。このレビ人と祭司のように多くの問題がありながら全く気づかずに、あるいは気づいてても見てみるふりをして通り過ぎてしまってるっていう面がやっぱりないのかあるのかということですよね。まあ、それもやはり私たちはまあよく振り返らなきゃならないことだと思います。まあ、これから暴力が流行ってきたら、どんどんその警備とか監視カメラとかなんとかなんとかもういっぱいつけてですね、まあ私たちの自由が逆にどんどん制限される可能性もあるわけですけれども、だからこそ私たちはまあこの社会の中でまあどれほどこの良いサマリア人のような人が必要とされているか、倒れている人は多分いっぱいおられると思います。でもその方々に私たちがちょっとでも心を開いて、良きサマリア人のような行いが、まあ、小さな形で、まあ、できるかできないか、まあ、それをですね、私たちは、まあ、問いかけてみるチャンスに、まあ、しても、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、この良きサマリア人ということで思い出すのは、まあ、先輩の日本人のシムさんなんですけど、ブラジルで長らく宣教活動していて、まあ、最後ブラジルのアマゾンでずっと、もうね30年ちょっと分かんない30年以上50年ぐらいはブラジルで働いてるシムさんで、あんまりブラジルが長いからなんかね日本人じゃないっていうか雰囲気がまあ、ちょっとやはり雰囲気がちょっと違うんですよね。で何年かに1回は日本に帰ってきて、で講演会したりこうシスターの黙想会してお金を集めて資金を集めてまた国に帰るような形で、で一回日本に帰ってこられた時にですね、一緒の修道院だったんですよ。渋谷のそばの修道院に一緒に住んでたんですね。で彼がなんかどっかの黙想指導から帰ってきてプンプン怒ってるんですよね。で大体彼がプンプン怒ってる時は貧しい人が虐げられてる時に大体怒ってるんだけど、 でその時はその渋谷を通って帰ってきたら、なんと渋谷にですね、あのズボンの履いてないホームレスの人がいたということですごく怒ってて、日本のこの豊かな社会でもう信じられませんとかって言って、で、あの持ってる私のズボンをあげましたって言うんですよね。とかと、まあ、あの履いてるズボンじゃなくて、まあ、旅行から帰ってきたの、帰ってくる途中だから、この替えのズボンがあのカバンの中にあるやつを、まあ、あげたっていうんですよね。でとにかく、まあ、そのあげたっていうことを言って、とにかくもう信じられませんと怒ってるんだけど、まあ、私たち日本人からすればズボンをあげたことが信じられないって気持ちで、まあね、時々ね、まあ、最近まあ目に見える形は減りましたけど、まあ、時々おられて、でもあんまり無視するっていうか、ちょっといても汚いなとか、なんかそれで通り過ぎちゃうじゃないですか、普通だったら、まあ、特に汚い系の人だったらですね。でも、まあ、発想が全然違いますからね、とかもう大丈夫ですかってなんかもうすぐ駆け寄って、もうとにかく助けてるわけですよね。まあ、良きサマリア人っていうのは、もう良きサマリア人といったら、もうその神父さんのことを一番頭にあの思い浮かびますけど、まあちょっとおじいちゃんになって、ブラジルだったら引退した司祭の家に行かなきゃならないんで、まあ、それが嫌で日本に帰ってきて、今も東北地方であの働いて、あの司祭不足の地域でですね、あの働いておられますけども、僕その時イグナチオの主任で、あのイグナチオ教会でどうですかって言ったら、もう嫌な顔して、もういやいいですとか、人手不足のところに来ますとか言って、まあ、田舎の方でですね、今でも頑張っておられますけど、まあでもそういう、まあ、本当にちょっとした心構え、実際のところはですね、ちょっとした心構えで本当に、ね、うっかりしたらすぐこのレビ人とか祭司みたいに取りすぎちゃうんですよね。あの関係ありませんとか、もう忙しいですからみたいな感じで、そうが多いかもしれないけど、でもやはり時々は本当に、まあ、できればしばしばですね、自分の周りにいる、まあ、身近な方、あるいは関係ない方でも、そういう方をちょっと助けるか助けないか、まあ、それが、まあ、どれほどの差になるかということですよね。まあ、イエス様がおっしゃるのは、行ってあなたも同じようにしなさいってことですから、私たちはやっぱり実行することを求められている、まあ、それをですね、まあ、やはり心に刻みたいと思います。で実際のところ、まあ、イエス様はどうだったのか、イエス様はもちろん良きサマリア人のような生き方をされたんですが、でも実際イエス様はの良きサマリア人の一番の姿は何かって言ったら、やっぱり自ら追い上げに襲われるようになって、自分自身が半殺しとか殺されてですね、だからこの中の登場人物の中にイエス様も実は何かも当てはまるところが実はあるんですけどね。まあやはりイエス様自身が本当に倒れる側に回ってまで私たちを助けてくださった、そこまで私たちもちろんなかなかできないけど、まあ、少なくとも私たちも少しは良きサマリア人に倣って行って、あなたも同じようにしなさいというですね、まあ、そのイエス様の教えを、まあ、少しでも実行できるように、まあ、この1週間ですね、まあ、神に恵みを願いたいと思います。